皆さんおはようございます。今日はですね、永眠者記念礼拝ということで、特にすでにですね、天国にあって神様を礼拝している人々のことを覚えて、共に礼拝を捧げていく、そういう記念の礼拝の日であります。でそれに合わせて、聖書の箇所を、示されたわけですけれども、その箇所は今日のルカの7章の11節から17節のところ、特にですね、ナインのやもめというふうによく呼ばれる聖書の箇所になっています。情景を少しイメージしながら今日のところを順番に見ていきたいと思います。まず最初に11節を読んでスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に11節を読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。はい、こう書いてあります。イエス様とそのお弟子さんたちご一行ですね、ご一行がナインという町に向かって行ったところです。ナインという町はガリラヤ湖の南西にあたるところにあるんですね。地図上でいうと、皆さんから見て左下ということになるでしょうか。そのあたりにある一つの町に来たわけです。でナインの町に向かってイエス様とですね、そのお弟子さんたち一行がこう歩いていくわけです。でそうしますと、町の方からもこっちに向かって出てくる人たちの群れがあるわけですね。町のちょうど境界のあたりでその2つの集団が、ぶつかるといいますか、出会う、そういう場面で今日は始まってくるわけです。ちょっと次を見てみましょう。向こうからやってくる人の先頭には誰がいたでしょうか。では12節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。はい、なかなかイメージしてみるとドラマチックなと言ったらおかしいですけども、光景だと思いますね。かたやイエス様とご一行、特にですね、群衆が大勢従っていたって書いてありますから、ものすごい人数ですね。その人たちがこのナインの町に、イエス様に後ろからついてですね、やってくるわけですね。そうすると町の門、そろそろ入ろうかというところで、門から今度は出てくる人たちがある。その先頭にはですね、泣いている女性がいるわけですね。そして後ろには棺が担がれてこっちに向かってくる、つまりイエス様とその一行はですね、壮烈に出会ったわけですね。イエス様が、先頭を歩いてたかどうか分かりませんけれども、後から従ってきてるわけですから、仮に先頭を歩いていたとしましょう。そうすると町の方からも一人先頭に歩いてくる人、それは、今しがた一人息子を天に送ってしまったそのやもめの女性であったということですね。その2つの群衆が、集団がそこで出会ったということであるわけです。この女性の様子がこの12節のところには書かれてありますけれども、読んでみますとですね、この女性の辛さというところが凝縮されて書かれてあると思うんですね。いくつかの情報が書いてありました。ちょうどある母親の一人息子が死んだと、こう書いてありますね。彼女は一人息子を失った、そういう女性であったということですね。本当に大事な大事な我が子を天に送った、自分より先にその子を天に送らなければならなかった。そして町の人が大勢そばに付き添っていた、そのお母さんはですね、やもめであったということが書いてあるわけですね。つまりご主人もすでに天に召されていたということがそこからわかるわけですね。すでに何年か前か分かりません、書いてありませんから分かりませんけれども、すでに夫を天に召されていて、よるべき肉親は本当に大切な我が息子一人であった。しかし今しがたこの息子が死んでしまった、これが彼女の状況であるわけです。ここには本当に誰か本当に大切な人を亡くした時の悲しみ、そういうものが凝縮されているように感じます。一つには死そのものに対しての悲しみであると思いますね。孤独を感じます。そして 愛する者がいなくなってしまった、そういう悲しみを感じます。それは心にぽっかりと空洞が開くような、そういう大きな大きな悲しみですね。また彼女の置かれた状況を考えれば、残された悲しみというのがありますね。たった一人残されて、もう天涯孤独で、私はこれから一体どうしていけばいいんだろうか、そういう悲しみ、私はこれから何を頼りに生きていけばいいんだろうか、そういう悲しみであるわけですね。たった今もそうだし、これから先も不安が満ちているし、もうどうしようもない悲しみと辛さ、これに彼女は今満たされている、そのような状況にあるわけです。もう一つの注目のポイントが今の12節には書いてありました。それは町の人が大勢そばに付き添っていたということです。これは大きな慰めであると思いますね。もし彼女が一人棺を引きずって歩いていたとしたら、もう本当に絶望的ですけれども、幸いなことに町の人たちは彼女のことを本当にかわいそうだと思って、たくさんの人が彼女に付き添ってくれていたということですね。このことは2つの意味を持っていると思います。一つは、私たちが大切な人を失ったときに、欠かせない人を失ったときに、周りの人々の助け、それはとっても大切だということですね。皆さんも大切などなたかをですね、天に送ったときに、そういうことを感じたことがあるのではないでしょうか。周りの人たちがいろいろな形で自分をサポートしてくれる、支えてくれる、そのことで本当に心が励まされる、支えられる、そういうことを経験したことがあるのではないかと思います。と同時に、もう一つの意味があると思いますね。大勢の人が彼女を支えていた、でもなおこの聖書の箇所は続くわけですね。もし今日のこの聖書の話が12節で終わっていたとしたならば、聖書には残っていないわけですね。彼女は大切な我が子を失って天涯孤独の身になってしまったけれども、町の人々が何とか支えてくれたという話であるならば、聖書には載らない。しかしですね、この先があるわけですね。大勢の付き添いがいたということのもう一つ示している意味は何かというと、人では与えきれない、人では与えることができないイエス様の救い、また慰めというものがあるということですね。それは別格のものであって、本当の意味での癒し、慰め、励まし、また救いになるものである、こういうことを逆に意味しているというふうにも言えるんですね。さあ、イエス様はどのようにこのご婦人に会って反応したでしょうか。次の13節をご一緒に読んでみたいと思います。一緒にいきます。13節、せーの。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。はい、イエス様の2つの反応が書いてあります。第一に、イエス様は彼女の姿を見て哀れに思ったと、こういうふうに書いてあります。この哀れに思うという言葉はですね、日本語の感覚だとちょっと説明が難しいんですね。哀れに思うというのは、どこかしらですね、ニュアンスとして時によってはですね、下げすむというか、なんていうんですかね、あら、かわいそうにねっていう、そういう上から目線の感じがありますけれども、聖書に書いてあるこの哀れむという言葉はですね、少し違うんですね。この哀れむという言葉の、由来になっている言葉には、内臓という意味があるわけです。つまりですね、このイエス様が哀れに思ったという言葉には、上から目線であらかわいそうな人ねという、そういう意味が込められているのではなくて、まるで我が腹が痛むかのように彼女を見て同情した、共感したという、そういう意味があるわけですね。イエス様はこの葬列に出会って彼女の姿を見た瞬間に、お腹が痛くなるほどにその辛さを感じ取ったということであるわけです。この悲しみをイエス様は共感したということですね。共鳴するようにして、その痛みを共に味わったということです。心の底からイエス様は、ああ悲しい、その思いを分かち合ったということですね。そしてもう一個すごいことが書いてありますね。もう泣かなくともよいと言われた。もう泣かなくともよいと言われた。おそらく彼女は泣き続けていたわけですけれども、イエス様は彼女に対して、もう泣かなくともよいと言ったということです。私は凄まじいことを言うなというふうに思うわけですね。とてもじゃないけど、この場にふさわしくない。はい、大丈夫です。とてもじゃないですけれども、この場にふさわしくない言葉であると思います。 もしこれが普通の人が出したですね、慰めの言葉だとしたならば、あまりにも空気の読めない、そういう言葉であると思いますね。つい今しがた、1日前、2日前かもしれないけれども、一人息子を失った、そして天涯孤独となった女性に対して、そしてその葬列の最中で、もう泣かなくてもいい、なんと意味のわからない言葉でしょうか。十分泣きなさいよ、今思う様悲しみなさいよ、それが普通の言葉ではないでしょうか。ところがですね、イエス様は彼女に向かって、もう泣かなくていいと言ったんですね。これはイエス様でなければ言えない、そういう言葉であるわけですね。なぜならイエス様にだけ彼女に与えることのできる、彼女のこの痛みに応えることのできる本質的な救いが、慰めがあるからなんですね。だからそのイエス様だからこそ、もう泣かなくてもよい、この時に彼女に言うことができたんです。ちょっとここまでのことをまとめてみたいと思いますけれども、私たちがですね、大切な家族であったり、愛する人であったり、そういう一人一人を死別し見送った時、私たちにはですね、ある一面で周りの人々の助けが必要だということもありますね。それを聖書は確かに教えています。一人で、立ち直る、最終的には一人で立ち直るんでしょうけれども、でもいろんな人がその人を支え励まして、その大きな山を乗り越えていくわけですよね。しかしもっと大切な、もっと本質的な慰めと平安と励ましと支えとが、救いとがイエス様にある、このことを今日の御言葉は教えているわけですね。このイエス様の慰めを私たちは受け取らなければいけない、このことを今日御言葉は語っているわけです。さあ、イエス様の慰めとは一体何だったでしょうか。14節を続けて読んでいきましょう。では14節をいきます。せーの。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様がしたことは、缶に、お缶に、棺に手を触れるということだったんですね。まず実はこれはですね、さりげなく書いてありますけれども、ものすごいことをイエス様はしているんです。でなぜならですね、律法、旧約聖書に書かれてある言葉によるならば、この棺にですね、家族以外のものが触れる、家族であってもそうなんですけれども、触れるということはいけないことでありますし、その死者にまつわるものに手を触れるということは、一時的にですね、汚れをその身に受けるということになるというふうに律法で教えられているわけですね。それなりのペナルティをその人は受けなければならなくなるわけです。しばらく行動が制限されるわけですね。そのようなことをイエス様はここであえてしたわけですね。彼女に本当に悲しみを共にして、そして彼女にもう泣かなくていいと言って、その横を通り過ぎていって、棺のところまで行って、その棺に手を触れた。周りの人たちはざわざわざわざわしたと思いますね。って思ったわけですね。それは普通はありえないことだからです。棺に直接手を触れるなどあってはならない。ユダヤ人であるならば、常識的に考えて決してあるはずのないことを彼はしたわけですね。この行動にはですね、意味があるわけですね。イエス様は死の汚れをも、その死の意味自体をも打ち破る方であるということですね。だからあえてイエス様はこの間に手を触れた。そして注目の一言があります。若者よ、あなたに言う、起きなさい、起きなさいというふうにイエス様は言ったんですね。起きなさいとイエス様は呼びかけたんです。起きなさいというこの言葉が今日のキーワードであると思います。今日はですね、エミー社記念礼拝ですね。エミー社記念礼拝は毎年同じことを私はしつこいほどに言っていますけれども、エミー社という時に誤解があってはいけないということですね。エミー社というのは永遠の眠りについたものではないということです。永遠にその後眠り続けるという話ではないということですね。エミー社というのは永遠の命に生きる、その時に向けて待って眠りについているものだ、一時的に待っているものだ、これが永眠者であるという意味ですね。やがて起きるのだ、やがて天で再会するのだ、新しい天と地が来た時、私たちも召されて天国に行った時、そこで起きたその人と出会うのだ、これが聖書のはっきりと教えている約束です。だからイエス様は 起きなさいと言ったんですね。だから起きなさいと言ったんです。あえて生き返りなさいと言ったのではなくて、起きなさいと言ったんです。みんな誰もが、そこにいる全ての人が、この一人息子が死んだということを知っていたんですね。誰もそこで起きなさいという発想はなかったわけです。でもイエス様は分かっていた。だから起きなさいと言ったんです。必ず起きる日が来る、そのことをイエス様は知っていたんですね。イエス様の聖書の私たちに与えている約束は何ですか。それは主は終わりではないということです。また起きて出会う、その時までのしばしの別れ、その希望の約束であるということです。15節を続けて読みましょう。15節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。はい、こう書いてあります。まさに奇跡が起きたわけですね。まあ、奇跡以外の言い方がないですよね。基本的にこれは普通はない、普通はないと言いますか、まあ、ありえない、物理的にありえないことですけれども、神様であるからできるということであるわけですね。まさに奇跡がここで起きたわけです。このナインのヤモメにとっては、再会の喜びがこの瞬間に訪れたわけですね。まさに救い、本質的な慰めです。もう泣かなくても良いと言うからにはこれしかないわけですね。あのタイミングでもう泣かなくても良いと言うにはこれしかないわけです。そうでないならば存分に泣いて、そして一緒にこれから励まし合って歩んでいこう、そう言うしかないわけですけれども、イエス様はもう泣かなくても良いとそう言ったわけですね。それはこのことをイエス様がなさる、そのことをすでにイエス様自身が分かっていたからであるわけです。ナインのヤモメは、まあ、このようにしてこのタイミングで再会の喜びを得たわけですけれども、この御言葉が私たちに約束していること、また伝えているメッセージは何でしょうか。それはその先の命の約束ですよね。その先の命の恵み、約束、希望、これを語りかけているわけですよね。私たちもやがて起きたあの人と出会う、また天国で再会する、この希望を持っている、そのことをこの御言葉は私たちに語りかけているわけですね。聖書の御言葉の約束をもう一度確認しましょう。今のところは何か挟んでおいてですね、有名なヨハネ3章16節を開きたいと思います。もう覚えているという方は別に開かなくてもいいですけれども、それほど有名なところですね。ヨハネ3章16節を開いてみます。新約聖書の167ページ下の段のところにヨハネ3章16節があります。新約聖書の167ページ下の段にヨハネ3章16節があります。開いた方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は私たちを愛している、そして一人を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得る。これが御言葉の約束ですね。イエス様を信じる私たちにとって、死は永遠の別れではない、永遠の命の時までのしばしの別れの時に過ぎないのである、こう聖書は約束しているわけです。あの人は大丈夫かしら、心配に思うかもしれませんけれども、主の憐れみに委ねるしかないですね。主の御手に委ねて、天での再会に向けて私たちは待つ、また私たち自身も希望を持って歩んでいく、そういうものでありたいと思います。さあ、最後に私たちはどのようにこのことに応答していくべきでしょうか。そのことを確認して終わりたいと思います。もう一度戻っていただいて、ルカ7章の16節17節を最後にお読みしたいと思います。16、17を読みます、せーの。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方を一帯に広まった。はい、こう書いてあります。人々はですね、このことを見て、まあ、やはり恐れ びっくりして、そして神様を賛美したわけですね、まあ、他にこれありえないわけですから、もう神様を賛美したわけです。そしてこのことはその地方全体に広まった、一体に広まったということが書いてあります。特に私たちはもう今のこの時代、イエス様が単なる大預言者どころの話ではない、主であるということをもうすでに御言葉を通して知っているわけですね。この聖書の証を通してすでに知っているわけです。イエス様が救い主である、主である、神である、このことを御言葉から教えられているわけです。私たちがそれに対して応答していくということはどういうことでしょうか。私たちもまた賛美し、またこのイエス様の良い知らせ、福音を告げながら歩んでいくわけですね。私たちが残されているということにも意味があるわけです。私たちは天に一人一人を送っていった、そしてやがてまた私たち自身も天の御元に行くことになるでしょう。しかしそれまで私たちはただなんとなく残されているのでしょうか。いや、そうではない、そうではないのだ。そうではなくて、私たちは主を賛美し、また主に与えられた命を感謝し、またそれを喜び明かし、そのように生きていく使命を与えられているのだということを覚えたいと思います。私たちはただなんとなく残された生涯を歩むわけではありません。今残されていることには意味があるから生きているわけでありますね。神様は私たちに何を御心として求めているでしょうか。ぜひ主にお答えして歩んでいきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持ちたいと思います。特に永眠者のために覚える祈りの時を礼拝の終わりに持ちたいと思います。今特にこの御言葉に対しての応答として、この御言葉を思い巡らして、それぞれしばらく祈るひとときを持っていただきたいと思います。では今日の御言葉を思い巡らして、それぞれの応答の祈りをしましょう。祈りましょう。
アレリア、愛する神様、感謝いたします。イエス様の与えてくださるこの永遠の命の約束をありがとうございます。私たちは主をただの終わり、そう見ません。あなたがイエス様の十字架の死とまた復活をもって永遠の命をはっきりと私たちに与え、約束してくださったからです。主よ、この希望を与えられている恵みを心から感謝いたします。天での再会のその時まで、私たちもこの残された地上の歩みをふさわしく、また再会の時喜び、また祝うことができるような、そのような歩みをすることができるものとしてください。どうぞここにおられるお一人お一人の祈りにあなたが聞いてくださり、また信仰を持ってのその歩みに豊かな祝福を与えてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。